はい、それでは、最後の実績者との音声対談ということで、本日は、T さんという方に来ていただいております。T さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではですね、また11個の質問をさせていただく前に、簡単にですけども自己紹介と、現状どんな感じなのか、月商だとか利益だとかっていうところを少しお話ししていただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。はい、じゃあ自己紹介なんですけど、
はい、
僕はまず、住んでるところが、
はい、
沖縄県なので、ちょっと、地理的に不利な部分があるんですけど、今は、会社員で、兼業としてやっております。で、あとは、
はい、そうですね。今、どれぐらいの、じゃあ、そうですね、仕入れ額だとか、どれぐらいの月商が上がっているのかぐらい、あとは言っていただければと。
わかりました。はい。まず、月商でいくと、今、70ぐらいですかね、商で言うと。利益が、15万ぐらいになったんですかね。はい。もうちょいで20万になりますね。
あれですね、沖縄という立地で、じゃあ不利っていうのもあるので、送料とかやっぱ高いんですよね、経費が。だから、
そうですね。
利益率を結構、見込んだものしか仕入れないっていうスタイルなので、実際、はい、仕入れ値に対してだと大体 30% ぐらい見て仕入れてるんですよね。
そうですね、もう20から30狙ってるんですね。
そうやってかなり仕入れ商品を選別してやってる中で、月商70万の利益がもうそろそろ20万に届きそうって感じなんですよね。だから
はい、そうですね、はい、
だから月商自体はその大台というか100万とか200万とかっていうとこじゃないんですけど、はい、利益額としてはやはりかなり出てきてるっていう感じで。
そうですね、
はい、はい、そういう感じの仕入れスタイルをされている方ということで、では質問に入らせていただこうと思います。
はい、お願いします。
はい、ではすみません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、まず一つ目の質問なんですけど、はい、企画のどこに惹かれて参加したのですか。
僕の場合はですね、元春さんに会う前にご存知の方も多いかと思うんですけど、アモーレの、おさきさ
ん
に、まず、会ってですね。
はいはいはいはい。
で、実は、実店舗から入っていったタイプなんですけど、実際、名古屋の方で、おさきさんのツアーとかにも参加させていただいたりもしたんですが。
沖縄から名古屋へ。
はい、行きましたね。
すごいモチベーションですね、やっぱり。
そうですね、もうでもやるしかないって決めてたので、それで、おさきさん実際いろいろ、現場見せてもらったり、やっぱりちゃんとできてる人だったので、それで沖縄に帰ってきたわけなんですけど、やっぱり土地柄というか物流量とか、送料の問題とかもあったりして、
はい、
ちょっとやっぱ厳しいっていう部分も見えてたんで、
はい、
でやっぱり、電脳っていうのが可能性としてあるんじゃないかっていうことで、で、やっぱその尾崎さんの紹介みたいな感じになるんですけど、元春さんっていうすごい人がいるよってことで、じゃあぜひその人がやってる講座でしたら受けてみたいっていうのがきっかけですね。
なるほど。やっぱ沖縄っていう立地上、ちょっとやっぱ電脳に 力を入れていかないと難しいかなって感じられて入られたってことですね。
そうですね、はい。
わかりました。ありがとうございます。ではですね、続きまして2つ目の質問なんですけど、電脳仕入れ先は複数ストックして定期的にチェックしていると思いますが、何店舗リストアップしていますか、またチェックはすべて目視で行っていますか、それともツールを作って行っていますか、それとも外注にしていますか、という質問です。
はい、そうですね、僕の場合仕入れ先は今でも大体5店舗ぐらいなんですけど、
うんうんうん、
まだ、実は開拓の進行中で、
うんうんうん、
で、チェックとかはすべて目視ですね、アナログっていうか、自分で全部やってます、
うんうんうん、
はい。で、外注さんは全然僕はまだやってもらってないです。
なるほど。それだったらその目視チェックっていうのは大体1日何時間ぐらいやってたりするんですか？
リサーチですか？
あ、まあそうなりますね。リサーチ、まあ仕入れ時間って感じですかね。
あ、そうですね。僕の場合はまあ日にもよるんですけど、大体2時間から3時間の中でやってますね、うん、はい。
まあ、じゃあ平均2、3時間はやっぱやられてるってことなんですね。
はい、そうですね、はい。
これは前に対談音声出てくれた方、2人とも言ってましたけど、月にだいたい100時間ぐらい、はい、やってたって言われてたんで、まあ、じゃあトータルするとそれぐらいはやっぱり月にやってる感じになるんですかね、T さんも。
そうですね、まあ、ちょっと状況とかにもよるんですけど、
うんうんうん、
あ、一応それに近い時間をやってると思います。
なるほど、わかりました。まあ、ちょっとここがなんか共通点なんで、聞いていただいている方の参考にもなるのかなと思うんですけど、やっぱこれくらいその時間をかければ、まあ良質転化っていうか、まあ量をこなせばそれなりの成果につながるっていうところが見えてくるのかなとも思うんですけど、
はい。
もうちょっと深く聞きたいところがありまして、今現在開拓中って言ってたじゃないですか。
はい。
まあ僕が言うのもなんですけど、はい、言える範囲で、はい、どんな開拓方法とかってしてるんですか？
ああ、ですね、以前は、うんうん、まあ教えていただいたり、あと、うん、定期巡回っていう、うん、するべきサイトとかを、
うんうん、
まあ基本前頭みたいな感じで、
うんうんうん、
やるっていうスタイルが基本形だと思うんですけど、
はい、
今は、うん、商品がどういうものを狙うべきかっていうのが分かってきたので、
うんうんうん、
それに特化して、まあ、調べてるような感じです。
なるほど。ちょっとまとめると、はい、前は店を、まず店に焦点を当てて、店でなんか安く売ってるものだったり、はい、プレミアムになってるものっていうのを探してたけども、はい、今は商品から逆に探していってるっていう。
そうですね、はい。はい。
なるほど。ありがとうございます。ヒントになるんじゃないかなと思います。はい、って言って、その商品から探したら、その T さんの基準でいけば仕入れ値の 30% ですよね、はい。そういう商品が、まあ、見つけることもできるっていうことですからね。てか実際に、まあ、見つけてるんですもんね、T さんは。
そうですね、はい。まあ、以前は、まあ、として、まあ、それ、パーセンテージとかに近づけてるような感じだったんですけど、
うんうんうん、
今は逆っていうか、まあ、大体そういうものがそのぐらいの、まあ、利率、
うんうんうん、
持ってるっていうものとかもちょっと見えてきましたね。
ああ、まあ、だからやっぱそこまでやってきたからこそ、ここまで3ヶ月、まあ僕の企画3ヶ月でしたけど、3ヶ月コツコツやってきて、もう徐々に見えてきたって感じですね。
そうですね、はい。
わかりました。ちょっとじゃあその次の質問が、まあ今のところとちょっと絡むところではあるんですけど、その次の質問が、無限にあるネットショップから、どのようにリサーチ利益商品を見つけるのかっていう質問もらってるんですけど、
はい
なんか、
そうです、
ね、これが答えになっちゃうところも、なるんですかね、はい、先ほどの。
うん。で、そう、近いですね。で、やっぱり、こればっかりは、経験と、あと、まあ、どんだけ情報を持ってるかとか、
うんうんうん、
経験値持ってるかっていうものになってくると思いますね。
なるほどなぁ。まあ、そうですよね。
はい。
結局、経験になっちゃう。まあ、言ってしまえば答え知ってるっていう感じですもんね。ある程度やったからこそ答えが分かってきて、それに沿って、はい、まあ、リサーチをやったら、それは見つかるわなっていう。
ああ、そうですね。はい。
そんな感じですよね、やっぱり。まあ、逆に言うと、そこまで、経験を積むために何かしらの行動をやらなきゃいけないっていうとこですかね。
そうですね。で、
うんうんうん、
やっぱりいろいろ、まあ、僕も最初の頃って、まあ、
うんうん、
で本当にここにあるのかどうなのか、まあ、最初いくつか当たってみて、
うんうん、
まあ、前頭してっていうのもあったんですけど、
うんうん、
やっぱり、まあ、皆さんされていると分かってくるんですけど、会う時もあればない時っていうのもあるんで、
うんうんうん、
まあ、そういうタイミング的なのもあるし、
うんうん、
手の得意、不得意みたいなのも見えてきますし、
うんうんうん、
そういうのをやっぱり掴んでいくのが大事かなっていうのは思いました。
うん、そうですよね。なんかやっぱ重みがあるような気はしますね。
はい。
もう一度通ってきましたもんね、泥沼というか、泥沼というか、難しい時がありましたもんね、やっぱり。
そうですよ、もう全然ダメな時も、うん、実際ありましたから
ね。わかりました。じゃあちょっとその、何ですかね、そこのプロセスを聞かせてほしいという質問があって、はい、どういうプロセスで仕入れができるようになったかを聞いてほしいと思います。っていう質問が来てるんですけど、
はい、プロセス、あ、なるほどですね。そうですね、まあ、僕は、まあ、今回この、DSLP 企画の方参加させていただいて、
うんうんうん、
やっぱり経験者の方もいらっしゃったので、
うんうんうん、
まあ、主催の元原さんもそうなんですけど、やっぱり、経験者に学ぶっていう部分が多くて、
うんうんうん、
まず僕真似することから始めたのが多かったり、
うんうんうん、
やっぱり言ってることをやってみるっていうのが大事かなっていう部分で、でそれから少しずつこう仕入れれるようになってきてっていうのがあるんですけど、
なるほどなるほどなるほど。一応補足しておくと、まあ、僕の企画では毎週週報っていうのを出してもらってたんですよね。
で、はい、
差し支えなければ、その、仕入れた商品だとか、仕入れたサイトっていうのも、はい、その週報に全部上げてくださいっていうふうにお願いしてて、で、ほとんどの人が、もう完全に、何ですかね、暴露っていうか、
はい、
普通に書いてくれてたんですよね、その商品の、その仕入れ先もっていう。で、まあ本当にそれで集合値って感じでみんなで作っていってたんですけども、スティさんは、その、週報を見て、あ、こういうサイトでも仕入れられるんだって言ったら、一回そういうサイトに行ってみて、まあ、その前頭なり、部分前頭なりっていうのをやってみたりだとか、
はい、
こういう商品扱ってるんだって思ったら、その類似商品がないかっていうような感じで、その、経験じゃなくて実績出してる人の真似を最初やってみた。
そうですね。まあ、何ですかね、同じものっていうわけではないんですけど、
うんうんうん、
近いものですとか、あ、
うん、
ここは、あるんだっていうのが分かれば、じゃあ、なんて、確信に近づけるんで、
うんうんうんうん、
ちょっと掘ってみるっていう感じが多かったですかね。
ああ、まあそうですね。やっぱり、全く情報がない初見のサイトって、不安はありますよね。その、
そう
ですね、このリサーチが無駄に終わるんじゃないかっていうか、うん。
はい。
何時探しても結局ないところを探してるんじゃないかとかっていうのはちょっと思っちゃう、うん、時はありますよね、やっぱり。
ありますね、はい。
うん。まあそういうのがなく、あ、他に見つけてる人がいるんだったら、まあ、はい、自分も見つけられるかもなって感じで、
はい、
まあ確信を持って強気でリサーチしていった結果、いろいろまあ、やっぱり見つかっていったっていう。
はい。
そういうとこですかね。
そういうとこ。
わかりました。ありがとうございます。じゃあですね、次なんですけど、途中で モチベーションが下がったり、リサーチなどをついサボってしまうことなどはなかったのでしょうか。また、はい、そういったことからどのように乗り切ったのでしょうか。
そうですね、これはかなりあることだと思うんですけど、そうですね、まあ、ちょっと先ほどもあったんですけど、僕の場合はやっぱり、環境が一番大事かなと思ってて、やっぱり頑張ってるメンバーさんの手法、まあもちろん実績上げてるのを見たり、すると、やっぱりちょっと自分も、負けてられないというか、頑張らないかなっていうのもありますし、で、あとは、やっぱりその、モチベーション下がったりしたときは、まあ、僕の場合は、目指すところが、できれば独立したいっていうのが強いので、なんていうんですかね、その、会社であった、こう、嫌なこととかをバネに、
なるほど。
もうなんか、こっちの方でやってやるんだみたいな感じの、バックボーンがあったんで、まあ、来れたっていう部分もあります。
そういうことですね。まあ、まず、最初の環境っていうのはやっぱり大事ですよね。
そうですね。
まあ、その、ライバル心というか競争心というわけではないですけど、やっぱ他に頑張ってる人がいたら、その、まあ言ってしまえば頑張るのが当たり前っていうか、行動するのが当たり前っていうような土壌が形成されるんで、その環境の中にいたら、モチベーション下がってる場合じゃないなって、っていう。
そうですね、はい、
その引っ張られますもんね、やっぱり。
そうですね。
っていう
と、あとやっぱり、手法がやっぱりだいぶ効果が効いててですね、やっぱ手法を上げるにしても、なんですかね、まあ、もちろん他の方のも見せていただいてるんですけど、自分のものも見てもらうっていう環境だと、どうしてもやっぱりちょっと下手なことできない
それはありますよね。
作らないなっていうのもあるんで、それはすごい環境としてはいい環境じゃないかなっていうふうに思いました。
ああ、なるほどな。ってなると、対策としては、やっぱその、一人でやるのも、まあもちろん全然素晴らしいことではあるんですけど、できれば、まあ無料でも有料でもいいので、まあ、そういったなんか、共に頑張る仲間がいるような環境、まあ、そういうところに所属してやると、より、モチベーションも上がりますし、その成功する確率っていうのも上がるっていう感じかなって、僕は聞こえたんですけど。
そうですね。やっぱり一人かもしくはワンツーマンっていうのもあると思うんですけど、やっぱり知識も広がりますし、こういう、なんだろう、見てる見られてるっていう環境っていうのはやっぱり、何ですかね。まあ、負けたくないっていうのもあったりもしたんですけど、そういう、なんだろう、変な話、追い込んでいくような環境にしていくと、動きやすいっていうことも気づきました。
ああ、まあ、そうですよね。人間基本、楽な方に流れちゃいますもんね、やっぱり。
そうですね。
まあ、そういったところから乗り切るのが、その環境であったりだとか、その会社の、こんなところにいてられるかっていうか、そういう気持ちですよね。
そうですね。やっぱり、まあ、それって結構強いですね、僕の場合は。はい。
ああ、けど分かりますよ。僕も、こんな仕事やってられっかって思いながらずっといてましたもんね。やっぱり。
でも、楽しいですね。やっぱこっちの方が、皆さん意識も高いので、やってて、やっぱり、すごいと思う部分も多いですし、そういう意味では苦ではなかったですね。
なるほど、なるほど。まあ、楽しいことだからこそ月100時間ぐらいも、はい、まあそこまでモチベーション下げずにというか継続でして、かつそれをもう3ヶ月以上ですもんね、
はい、
あれ T さんって背取り始められたの何月からでしたっけ。
本格的に、まあ、おさきさんとお会いして始めたのが大体2月ぐらい。
はいはいはい。ということは、まだ6ヶ月ぐらい、初半年ぐらいってことなんですね。
そうですね。実績で言うとそのぐらいですね。
はいはいはいはい。まあ、半年で、まあ、じゃあ、僕の企画に入ってくれたのは2ヶ月とか3ヶ月経った時ぐらいからって感じですけど、まあ、そこからもう、だから月100時間ぐらいっていうのを、 普通に、まあ、あの、何ですかね、諦めることなくというか、
はい、
モチベーション下げることなく続けてこれて、で、成果がどんどん出て、どんどん楽しくなってきてるっていう、そういう感じです。
そうですね。はい。おかげさまで。
ということはですよ、
はい、
次の質問なんですけど、心が折れずに結果を出せた理由っていう質問もらってるんですけど、心が折れた、はい、心が折れそうになったこととかってあったんです？
僕はそんなにはなかったですけど、あの、折れたっていうかどうかなんですけど、例えば、今日は、あの、何ですか、一個見つけてやろうと思って、まあちょっとうまくいけなくて、ああ、ダメだっていうので、まあ、ちょっとなんですかね、モチベーション下がる時こそあったものの、完全にこう、何ですかね、折れたっていう環境にはなってないですね。
まあ、楽しくやれてるし、まあ、はい、結果もそれなりに、やはりついてきてたとこも ありましたし、まあ、環境もみんな意識高くやってたっていうところで、まあ、特に心は折れずに来れましたよっていうところですかね。
はい、別の方の音声で、まあ、結構折れてたっていう話も。
そうですね、F さんは言ってましたね。
はい、でも変な話、何ですかね、それも見せてもらって、あ、ちょっとそういう、じゃあ、失敗は、出ないとなっていうのとかもあったりしたので、そういう意味ではいろいろ、何ですかね、折れずに、来れたかなっていうのはありますね。
そうですね。T さん自体も、まあ、失敗というか、それなりになんか、トラブルがいっぱいありましたよね。なんだかんだで。
まあ、あったんですけど、うん、逆にそれがいろいろ、まあ、肥やしになってたり。
おー、すごい、はい、いいマインドですね。
そうですね。でも結果やっぱり、何ですか、いろいろ怪我しないと、うん、何ですかね、次、まあ、免疫もできないですし、経験はいっぱいさせてもらったんで、それは、今で思うともありがたかったかなっていう部分が多かった
な。
うんうん、
なるほど、なるほど。まあ、そういったトラブルもありつつも、
はい、
それを経験と捉えることで、まあ、逆にプラスのイメージで、すべて乗り切ってるんで、はい、特に今、心が折れるとか、そういうのはなかったって感じですね。
そうですね、はい。うん、大丈夫です。
ちょっと心が折れてる人に聞かせてあげたい、この言葉。折れてる人いたら申し訳ないですけど、けどやっぱこう考える人と、その、なんか、やっぱすぐにマイナスイメージを持っちゃう人との違いっていうとこが、ここなのかなとは思うんで、
はい。
まあ、ぜひともちょっと参考に、してもらったらなと思います。
はい。
いや、ありがとうございます。あ、まだ終わりじゃないですけどね。
はい。
で、続きましてですね、実績を上げるために重点的に取り組んだところを3点教えてください。
はい。
数指定されております。
3点ですね。そうですね。僕の場合は、まずは、まあ、やっぱり、真似をするっていうか、まあ、参考にしたり、そうするっていうことが、まず1点目で、で、何ですかね、やっぱり、得意不得意であったり、持論とかであったりすると思うんですけど、でも、それが果たして正しい道なのかっていうのは、まあ、やってみないとわからない部分っていうのも大きいと思うんですけど、まあ、やっぱりでも、成功者に学ぶっていうのは近道でもあるので、そこをうまく活用させてもらうっていうのが、まあ、ステップアップするための一つの、大切なものかなっていうふうに思ってたので、まあ、変なプライドとかは持たないで、もまず真似するっていうのが。ですね、
ああ、重要ですよね。まあ、その思うところはいろいろあるけれども、今の自分にとって思うところはいろいろあるけれども、とりあえずそれで成功してる人がいるんだったら、真似をしてみようと。
はい。
ああ、プライド高い人いますもんね。それやりたくないとか。なるほど。それが1点目ですよってことですね。
そうですね。 で、うん、次はですね、まあ、僕は特に、この環境の上でも、だいぶ時間っていうのが、
うんうん、
かかる地域なので。
ああ、まあそうですよね。は
い、
うん。
まあ、送ってもらうのもそうですし、送るっていうのもそうなので、やっぱりスピードっていうのにちょっと重点を置いてましたね。
うんうんうん。
納品する、FBI に納品するとかっていう部分でもそうなんですけど、
うんうんうん、
で最初の考えだともうすごい貯めて貯めて、一気に送るっていう考えもあったんですけど、
うんうんうん、
まあ、やっていく上で、まあ、そこまで貯めなくても、
うんうん、
回転率を上げた方が、
うんうんうん、
やっぱりこう商品によってはどんどんどんどん値崩れするのもあるんで、
うんうん、まあそうですよね。
やっぱり、
うん、
はい、スピードっていうのに重きを後半は置いてました。
なるほど。まあそれがまあ実績最初はあまりうまくいってなかったけども、スピードを意識し始めることで、まあ、うまく回ってき出したっていうところがあったってことですね。
そうですね。まあその過程の中でやっぱり前までは全然探せなかったのが、
うんうんうん、
どんどんどんどんやっていくうちにそういう仕入れられる商品っていうのもどんどん増えてきたので、
うんうんうん、
やっぱりそれになってくるとあとはもう回転させていくっていう
感じになって
くる。頑張ってもうん、はい、どんどんどんどん置くようには心がけて
ます、うんうんうんうん、スピードを心がけた、
はい、
っていうのが2点目。
そうですね、はい。
では、3番目は。
はい。あとはですね、やっぱり合同仕入れに僕はほとんど出させていただいたんですけど。
100% じゃないですか、出席率。
1回、2回。あ、そうですね、
はい。確かに、うん。けどまあ、ほぼほぼ出てましたよね、合同仕入れ。
そうですね、うん。はい。まあ、おかげでですね、やっぱりこれが一番力つくんじゃないかなって思ってるんですけど、
はい、
やっぱり仕入れすることで、まあ、自分のためにもなるし、あと、他の人の視点とかっていうものも共有できるので、
うんうんうんうん、
全然一人でやってるよりはこっちの方がはるかに勉強になることが多かったですね。
一応補足ですけども、僕の企画は毎週合同仕入れやってたんですよね。いろいろテーマ決めたりして、
はい、
まあそれをまあほぼずっと参加してくれたっていう感じで、でそのまあ合同仕入れって複数人でやるんで、いろんな視点が学べる。でそれが一番効果があった。
まあ、そうですね、うん。
それに参加することで加速度的に経験値が積めたっていうところっていうことですね。
はい、そうですね。
なるほど。
で、はい、はい、で、うん、でやっぱりその経験したことを再度また検証することで、
うんうんうん、
なんていうんですかね、自信にもつながるし、
うんうんうん、
なんでこの人がこういう視点で行ったんだろうっていうのとかも、まあ、見えてきたりして、
うんうんうん、
でちょっと間違ってる部分と正しい部分っていうのの、まあ、差っていうのを埋めたりとか、そういうのも、はい、できるいい場だと思います。
なるほど。で実際はそう考えないとそこまで行動しないんで、だただ出るだけじゃなくて、そういったところも、まあ、自分との共通点だとか、自分との違いとかっていうのも検証してたと。
そうですね。はい、やっぱり、全然違った視点から見てる人の考えて、どう考えてるのかな、どうやったらこういうとこ探せるのかなっていうのは不思議に思ってたんで。まあ、やっぱり、はい、すごい勉強になりました。
なるほど。まあ、つまり、頭使えよってことですよね。
一言で言うとそうですね。
ですよね。思考停止してるだけじゃ、ただ参加してるだけじゃ意味ないよと。
はい、まあね、だけでもダメだってことですね。うん、
いやー、さすが厳しいお言葉ですね。
いやいや、すいません。
いや、僕が言ってただけですけどね。いやいや、けど本当に大切だと思うんで、そこができてる人とできてない人っていうのはかなり違うと思うんですよね。やっぱそういうメールもいただいてたりするんですよね。なんかやっぱりこの人はあんま考えてないなっていうような 言っちゃ悪いですけど、っていう思うメールもいっぱいやっぱりあったりして、けどこの人ってやっぱ考えてるなっていう人はやっぱ伸びたりするんで、うん、やっぱり自分で考えてる人は伸びやすいかなっていうのは、アウトプット見てるだけでもやっぱ分かってきますしね。
ああ、なるほどですね、うん。
だから手法とかって結構僕の中では、かなり、その、なんですか、あれを見て、どれぐらいの成長度かなっていうのをちょっと判断してたっていうところはあったりもするんですけど。
ああ、なんとなくおっしゃってること分かりますね。
ですよね。まあアウトプット見てたら大体、あ、この人って頑張ってるなとか、分かってきますよね。
そうですね。アウトプットってやっぱ大事だなって、尾崎さんの方からも、うんうん、教わったけど、
うん、
うん、なんですかね、まあ、出し惜しみじゃないんですけど、それを出して、次にまたつなげるみたいな。
そうですね。みんな出してましたもんね、普通に。で、結局、まあ、もちろん、その、全く同じ商品っていうのはやりませんけど、
はい、
先週やってたサイトで違うもん抜いてきてる人とかいるとか、そういうのありましたもんね、
はい、
やっぱり。
ありましたね、はい。
うん、まあ、やっぱそういうのが、やっぱ大切なんだなっていうとこですよね。
はい。
ありがとうございます。ではですね、
はい、
次の質問に移りたいと思うんですけど、
はい。
まあ、企画に参加する前と今とでは何か変わりましたか？変わったところを、教えてください。
はい。そうですね。まあ、一言で言うと、絶対レベルが、まあ、変わったんですけど、
うんうんうん、
まあ、特に、まあ、リサーチ力、
うん、
それから、まあ、仕入れできる商品を探せるようになったっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
一番やっぱり僕の場合は、まあ、初心者から始めたので、すごい、メンタルの面でブロックがあったんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、それが、だいぶ崩れましたね。
ほうほう、どこにメンタルブロックあったんですか？
やっぱり、なんですかね、うん、まあ、特に仕入れ、資金とかそういう部分もあって、
うんうんうん。
ちゃんと、まあ、回していけるっていう、回収できるのかなっていう、そういう部分、があって、
うんうんうん、
まあ、どっちかというと慎重にやっていく方だったんですけど、
うんうんうん、
でもやっていく上で、どんどん実績積んで、まあ、実際にちゃんと回っていくと、
うんうん、
まあ、いけるっていうのを一歩ずつ踏んでいってる感じだったんで、
うんうんうん、
まあ、気がついたら、ちょっと怖いなって思ってた部分も、踏み出せていけたりっていうのがあったんで、
うんうんうん、
で、やっぱり、それの積み重ねで目標をクリアできたっていうのが大きいかなと思います。
なるほど。昔、ロット買いとかもできてませんでしたもんね、やっぱり。
これはもう恐ろしかったですね。
ですね、最初、なんかすごい利益率のいい商品とか見つけてても、1個とか、まあ多くて2個とか、そんな感じでしたもんね。
そうです。単発で終わっちゃうんですよね。うん、
で、そこを対策っていうか、徐々にその、まあ怖いけれども、踏み込みながら、経験することで、もう今だ、どうなんでしたっけ、ロットで最大ロットぐらい、いくつぐらい買ってましたっけ？
あ、でもまだまだなんですけど、うん、いつか20。まあ、予想もしてたんですけど、30とかは全然もう、元気でいけるかな。
はいはいはいはい、もう、あれ30とかやってるのあるんですね。
ですね。うん、ま、商品、いくつか商品を、まあ、じゃあ合わせてとかなんですけど、でも、10個とか20個ぐらいはもう全然平気で。
うん。いやいやいや、だいぶ、10個20個って、その、1個2個の時から思えばだいぶ、
そうですね。
うん、できるようになったなって感じですよね。やっぱり。
そうですね。はい。やっぱりそれって、革新的なのもないと、まあ、踏み込んでね、いけない部分なんで。
うんうんうんうん。
これは、なんですかね、ちっちゃいものから始めたではあるんですけど、
うんうんうん。
あ、それが一つうまくいくと、あ、大丈夫だなっていう安心感もありますんで。
うんうんうんうん。やっぱそこ大切ですよね。
大事でしたね。
まあ、いきなりなんかリスク取って、50個とか100個とかやるのはさすがに怖いですし、僕もそれはさすがにおすすめしないですけど、だから、 あまり資金拘束が大きくないような商品を、まあ、はい、最初、試し打ちって感じでやって、でそれで経験を積んで、確信、T さんの言い方だと確信ですよね。やっぱ確信を得て、行動、まあ、次につなげると。
はい。
それが鉄板コースですよっていうところですね。
そうです。
うん。うん。まあ僕もそう思いますね、やっぱり。
はい。
なるほど。そこが、まあ変わったところだというところですね。
そうですね。メンタルが一番変わったんじゃないかなと思います。
う
ん
う
ん、
なるほど、なるほど。ありがとうございます。
はい。
では、次、あ、まあ。まあ一応しておきますね。害虫を探すのはどのように行っていますか、はい、っていう質問なんですけど。
あ、はい。そうですね。僕はもうこれに関しては次の、あの課題なんですけど。
うんうんうん。
はい。まああの、元田さんも、一応進めてくれてもいる。
うん。
まあ、こっちだとどうしても、あの、僕に近い環境なので結構難しい部分もあったりもするんですけど。
うんうんうん。
逆に、その、まあ、県外、県は以外と、例えば害虫さんを、
うん、
まあ、あの、うまい具合にこう見つけることができれば、
うんうん、
まあ、あの、皆さんと同じような投票で戦えるっていう、
うん、
あの、そういうまた考え方もあるっていうことを教わったので、というか、まあ、そういうふうにも、あの、やっていけたらいいなと思ってます。
まあ、将来的には、
はい。
まあ、本土害虫ですよね。本土発送害虫を雇おうと。
はい。
そういう話をしてましたもんね。
そうですね、はい。
まあ、まあ、沖縄ってやっぱり、あの、自分の家に送るのも、なんかあの、よくあるじゃないですか。沖縄と離島を除くみたいな。送料無料で、
はい、
離島を除くみたいな。あの、はい、そういったハンデが多いんで、やっぱ、その、大型とかもやっぱ高いんですよね、やっぱり。
だからそうですね、はい。
だからどうしても小型とかになってくるっていう環境を、じゃあどうやって対策しますかって考えたときに、はい、じゃあ本土で倉庫代わりになってくる発送害虫をちょっと高くてもいいんで、はい、雇えば、それは、例えばジャンルとか、扱えるジャンルも増えるし、
はい、
大きいものとかもいけるようになるんで、いいんじゃないですかって提案させてもらって、はい、まあ、まあ、今は、そこまで額が大きくなってないんで、まだまだ自分で回してる段階ですけど、うん、まあ、これからですよね、はい、やっぱり。
そうですね、はい。また、そういう部分で、うん、全然、伸びしろもまだあるのかなっていうふうに考えて
ます。いや、まだまだありますよ。
ありがとうございます。
僕のリサーチの、その合同仕入れでいろんなテーマ扱ったじゃないですか。
はい。
その中の、まあ、その、1テーマ1テーマの、まあ、まだどちらかというと、その、ある数テーマだけを深掘りっていう感じしてるじゃないですか。だから、広げようと思ったら、まだまだ広げられると思うんですよね。
はい、そうですね、うん、まだ全然、Sさんも言ったんですけども、はい、本当に、太田さん、引き出しが多すぎてですね、こっちが、なかなかついていけないと言いますか、いろんなまたやり方もあったんで、
うん。
まあ、そうですね、やっぱり、得意不得意、不得意っていうのも結構、うんうんうん、見えてきたんで、
はいはいはいはい、
やっぱり、まあ、まず実績を作るために、その、一通りやって、その中から自分の得意なものをまた見つけられたので、
うんうんうん、
で、今そこを伸ばして、で、さらにまた、広げていく、つなげていくっていうやり方もできるかなと思います。
そうですよね。大事なのは、やっぱり一つ太い幹を作ることですもんね。
はい。
なんか細い枝ばっかじゃ、すぐ折れちゃいますからね。
そうですね。うん、はもうちょっとあるので、はい。
だからもう、あと、今の手法、テクニックを、まあ、もう少し、深掘りというか、広げていって、はい、まあ、月商100万とか、けど、月商100万でも、T さんの場合は利益率かなり見込んでるんで、それだけでも、30万近く多分いっちゃうんですよね、実際問題。
そうですね、もうそこ、目の前まで来てますね。
ですよね、もう。だから、言ってしまえば、その程度でもいいんですよね。もう、利益率いいものを見つけれるっていう前提があるんで、月商そんなに上げなくてもいいですよね、はい、どちらかというと。
あ、そうですね、うん、はい、まあ、うん、そういう、方向もいけます。
うん。で、そこで、まず、幹を作ってしまえば、で、今度は利益率を求めないよう、はい、まあ、求めないというか、ちょっと低くてもいいんで、もっと、
はい、
例えば回転がいいものとかを本土で その発送外注から送ってもらって、まあ、高回転でぐるぐる回すとかっていう手法もありますし、ま
あ、
ちょっと、
ね、う
ん、ロングテールのちょっと大きめのものとかっていうのもまた買ったりだとかっていうのもありですもんね、いろいろ。
そうね、はい。
なるほどな。まあ、まあ、外注はこれからですっていうことですね。
そうですね、はい。
まあ、外注可能際は一声おかけください。
はい、わかりました。いろいろ、アドバイスしていただければ。
は
い、
そうですね。そこはもともとの約束だったんで。
ありがとうございます。はい。
では、次の質問なんですけど、はい、副業でやられている方が多いと思いますが、将来的に専業を目指しているのでしょうか？それとも、別のビジネスなども考えていますか？
はい、そうですね。僕はやっぱり今、うん、まあ理想としてのはやっぱり、うん、専業で行けたらすごいなとも思ってますし、
うんうんうん、
そうですね、もたらさんも含め、アモーラの皆さんも、そう言ってたんですけど、
うんうんうん、
まあ一つのきっかけ、
うん、
うん、まあ、今のものが一つのきっかけで、またそれから展開、していくっていうのも、理想ではあるので、
うんうんうん、
とりあえず僕の今中では、今のやってることをどんどんどんどんもっと進化させて、
うんうんうん、
で、ちょっとまた余裕が出てきたら他のこともできたらいいかなっていうふうには思ってますね、
うんうんうん、実際もう現実に帯びてきてますもんね、実際に。
そうですね。あとは、うん、本当に軌道に乗せて、
うん。
うん。まあ、いければ、本当に年内とかその辺も、まあ、狙えるのかなっていう部分もありますし。
おっとっとっと。いや、まあ、実際いけますもんね。もう、その仕入れ額的にはどんどん伸びてますもんね。
はい、そうですね。あとはもう本当に、うん、まあ、太い幹もまた、しっかりやって、うん、で、あと、他の視点とかもまた取り入れながら、うんうん、っていうと多分倍ぐらいのスピードでいくのかなっていうのはある。この辺は、はい、しっかりまた、やっていけて、また報告させてもらえればなという。
わかりました。ちょっと楽しみにしてます、本当に。
はい。
アモーレで沖縄とか行きたいですからね、やっぱり。
ぜひ、その時は、はい、またいろいろお手伝いさせてもら
って。専業同士で。会いたいですね、やっぱり。
そうですね、本当にもうそれだとすごい楽しい、うん、世界ですよね。
うん。いや、本当に、いや、楽しいですよ、専業。
はあ、もういいですよね。はい、聞いてると、やっぱり、うん、生き生きしてますもんね、皆さん。
今日とか、
はい。
あ、もう今日は、暇すぎて。
なかなか、サラリーマンで言えないセリフです。
そうなんですよ、ちょっと。今日は暇すぎて何しようかなって思って、リサーチも、はい、あまりやりすぎても、あれなんで言って、とか考えてたら、あれすることねえなと思って、ちょっと寝てましたけど、まあ、全然これ、憧れる専業生活じゃないですけど、今日のは。まあ、まあ、うん、自由ですよ、やっぱり。
ね、それも自分へのご褒美ですからね、うん、
そうですね、結構久しぶりにこういう、なんですかね、手持ち無沙汰っていうか、なんか、やることねえなって思ったの久しぶりですけど、じゃそういったのも、まあ、また、楽しいっちゃ楽しいですね、うん。
そうですね、まあ、それが理想の人もいますからね。
うん、そうですね。僕、ちょっと働いてたいタイプですけど。けどまあ沖縄にやっぱりみんなでバカンスとか行きたいですもんね。
ああ、でもなんかその一緒にまたね、そういう勉強会みたいなのもできるとすごい、まあバカンス兼勉強会みたいなのってすごいいいな、
うん、そうですね、経費扱いで行くためにも一発とかセミナーとか、うん、やりたいですね、はい、やっぱり
本当もう、はい、ぜひぜひってところで、多分いいものができるんじゃないかなとは思ってます。
来年やりましょう、本当に。
ああ、おい、ぜひぜひもう。
T さんも、
もう、
来た時には。
来てきませんから。
専業っていうことで。じゃあ、まあ、そんな感じで、はい、まあ、専業を目指して、今、もう、頑張られてるというところですね。
はい。
いや、僕も楽しみにしてます。
いや、もう、楽しみですよ。
ではですね、まあ、ここまでが、まあ、タカさんに聞く、まともな質問で、最後の質問なんですけど、 まあ、汚なき意見というか、まあ、どんな意見でもいいんですけども、元春さんはどんな人でしたか、
はい、
という質問をいただいてます。
はい、多分これを質問した方の心理から言うと、はい、うん、おそらくまあ不安だったりすると思うんですよね、
うんうんうんうん、
実はですね、これ僕似たようなことを尾崎さんに言ったことがあるんですよ、
うんうんうんうん、
そこまで、まあ、変な言い方じゃなかったんですけど、
うん、
ちょっと探りと言いますか、大丈夫ですかあなたみたいな感じの、
うん、
質問をしたところ、
うん、
まあ、すごい的確な言葉が返ってきてですね、
うんうん、
まあ、ちょっと失礼だったなって今でも思うんですけど、
うんうん、
まあ、なので多分、まあ、どんな人ですかっていうのはおそらく、まあ、大丈夫ですかみたいな感じのニュアンスもあると思うんですよ、
うんうんうん、
それで言うと僕も最初はやっぱり賢い文面とか見てて賢い方だなとか思ってたので、
うんうんうん、
言ってることも結構難しいことを、まあ、言ってくるかなとか課題にしてくるかなって思ったんですけど、
うんうんうん、
ではなくてやっぱりそういう僕のコンディションとか、
うんうん、
お話とかもちゃんと聞いてくれて、で的確なアドバイスをちゃんとしてくれる人だったので、まあすごい、あそこはちょっと僕誤解があったなって思ったし、
はい、
でやっぱり他の方もおっしゃってたんですけど、なんていうんですかね、小手先、まあちょっと簡単にさらっと言うこんなもんですよみたいな感じじゃなくて、ちゃんとこうだからこうなるみたいな、
うんうんうん、
理にかなった方法でまあ教えてくれるんで、
うんうん、
教えられる側としても、あ、納得みたいな感じで、すごい分かりやすい部分が多かったですね。
ありがとうございます。
はい。で、やっぱり、本当にずっと僕も言わせていただいてるんですけど、すごい勉強されてる方でも、本当に引き出しが多いので、びっくりしたことも多々あったんですけど、まあやっぱり、実績もすごい出してる方なので、ちゃんとこう大丈夫ですよってこの人に言いたいですね、質問した方に。
ありがとうございます。
実際もう僕らも実績上げたんで、変な、なんていうんですかね、なんだろう、大丈夫かな大丈夫じゃないかなって言わせてもらって、全然大丈夫、信頼していい人と思います、うん、まああんまり言い過ぎるとこんな変な感じになっちゃうんですけど、
まあそうですね、まあ、うん、まあ、身内の目線もあるかもっていうところもありますけど、まあまあ、どうしても僕もなんか難しいこと言ってるように思えて、実は結構単純なこと言ってますよね、なんだかんだで。
そうですね、まあ、紐解いてるっていうか、まあ後で、あ、そうだねって気づかされる部分が多かったですね。
ああ、なるほど、なるほど。わ、うん、かりました。なんかすごいお褒めいただいてありがとうございます。
はい、すいません、
もうこれ。僕、これ、Tさんに言えって言ってないですからね。聞いて
そうですね、はい、あくまでも僕が感じたことを言ってるだけで、はい、はい、全然なんていうんですかね、喋りやすい方でもありますし、うん、僕は良かったと思います。
ありがとうございます。
はい、
はい、では最後のまあうんの質問も終わりまして、沖縄の T さんという方に来ていただきました。はい、どうもありがとうございました。
あ、はい、ありがとうございました。
そうですね、かなり、まあ、他の2名とも、やっぱり、言われてる内容っていうのは、似てるところもあるんですけど、やっぱ違うところもあって、で、はい、特に、まあ、沖縄っていう、まあ、言ってしまえば不利な立地
なんですけど、
そこで、まあ、その実績を出されてる。まあ、実際もう20万。利益は20万ぐらいですよね、もう今で。
まあ、そうですね、大体そのぐらいに。
ですよね、だから20万が、はい、沖縄で出せてるっていうとこなんで、で、まあその、はい、今出すためのやってきたプロセスだとか、方法とかっていうのを、はい、言っていただいたんで、逆に本土の人が、負けてたシャレにならないですよね。
はい、
言ってしまえば。ハンデがないのにっていう、う
ん、まあ、でも何ですかね、 こう、習う人とかにもよるとは思うんですけど、
うん
うん、まあ、やっぱり、なんていうんですかね、そういう、まあ、習う側としても、そういう判断するっていうか、見る目っていうのは、大事かなとは思いました。
わかりました。いや、ありがとうございました。本当に勉強になるんじゃないかなと思ってます。
はい。
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 ではですね、その、沖縄の T さんっていうところで、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。